声の議会だより B 面です。がん対策、がん予防対策について。問い、がん検診率 50% 以上達成に向けた大阪府の組織型検診システムの詳細な内容について。答え、今後は平成24年4月稼働予定の組織型検診システムのメリットについて検討する。問い、本市が府の新しいシステムに参加しないという選択があるのか。答え、参加することで市のがん検診受診率が向上し予防になるのであれば当然参加すべきだと考えている。問い、小中学校におけるがん予防教育の実施について。中川圭一東京大学准教授監修のがん教育 DVD は希望する中学校へ無償配布される。活用されてはどうか。答え、がん教育 DVD がんちゃんの冒険の活用も含めて健康や疾病について考えることのできる機会を充実させる。小原和弘、昨年11月の大阪知事選について。問い、市長が倉田候補を応援していてテレビ、新聞で大々的に報道されていたが、市長は中立的な立場を取るのが賢明であったと考える。市長の政治判断はどうであったのか。答え、倉田候補を応援した理由については、大阪維新の会の代表は選挙が終わりノーサイドと言われた。応援した理由は一切答えない。狭山池を世界遺産とする活動について。問い、狭山池が景観的に見ても世界遺産になるのは至難だと思う。可能性が著しく低い事柄に大きな費用や労力を費やすのはいかがなものか。答え、世界遺産への登録の道は大変厳しいと承知しているが、市民に夢と希望を与え挑戦する価値がある事業だと認識している。要望、日本ではすでに39の候補地がある。肯定票を示してほしい。都市間市民交流協会との共同は。問い、交流協会は最近世界遺産登録との関係で韓国のキムジ氏と交流しているが、オンタリオ氏との姉妹都市関係がおろそかになっていると感じる。市当局が動く必要があると思うが。答え、オンタリオ市とは現在は市民交流協会が事務局を担当している。なお当協会に今年度は170万円の補助金を出している。市長室開放の事業について。問い、市長室開放日は広く開放し市民の直接の声を聞くための機会にしてほしい。答え、市長室開放事業は建設的な提言に関して情報交換するもので、陳情要望などは遠慮していただいている。葬儀会館の駐車場について。問い、開発許可の前提である周辺の27台駐車場に関する南海電鉄の誓約書について市の態度を聞きたい。答え、駐車場を確保しない段階では営業はできないと市は認識している。菰田育子、ポリオ不活性化ワクチンの早期導入など予防接種の改善を。問い、ポリオ生ワクチンから安全性と効果が実証され先進国のほとんどが切り替えている不活性化ワクチンを早急に導入すること。また WHO 世界保健機関が推奨する HIV 子宮頸がん小児用肺炎球菌ワクチンに加え B 型肝炎水痘おたふく風邪ワクチンの定期接種化、他の任意ワクチンを含め子どもの健康を守るために必要な予防接種は希望者が安心して受けられるよう公費で行うことを 国に求めていただきたい。答え、市長会を通じ国に対して要望する皮膚小児用肺炎球菌子宮頸がんの3ワクチン助成の継続を。問い、国の3ワクチン接種の緊急促進事業は2011年度末までの時限措置となっている。1年の短期事業で終わらせないでほしい。事業の継続と国の制度化に向け早急な対応を再度求めていただきたい。また国が事業を継続しない場合でも市として事業を継続することを求める。答え、2011年12月末でないと概要が判明しない。早期の定期接種化とそれまでの国費助成の継続、全額国庫負担とするよう市長会を通じ国に対し要望している。市としても1年余りでの廃止では混乱を招く上に市民の健康を守る点から廃止できない。しかし大きな財政負担から一部負担金も検討していく必要があると考える。学校給食の食材の安全確保について。問い、学校給食の品質や安全確保は大切な問題。特に福島原発事故以来不安の声が聞かれる。食材の選定や産地、納入経路、処理方法の確認、チェック体制、情報の公開等、保護者や子どもの不安に応える対応を求める。答え、関係機関と連携し情報収集を行い食材の安全確保について徹底していく。議会改革。閉会中に議会改革特別委員会を開き協議を進めています。平成22年度に設置しました議会改革検討委員会での8つの検討課題をもとに本特別委員会において今後調査検討する課題を抽出し、それに基づき優先順位を定め、最優先して取り組むべき項目などについて、昨年9月28日、10月26日、11月22日、12月19日の計4回にわたり協議しました。さまざまな意見が出され、当面は次の通り検討を進めていきます。最優先検討項目。チェック機能の強化に関することとして、行政評価、事務事業評価を議会が行うこと、付帯決議等を活用すること、議会運営の在り方に関することとして、議員同士の討議の場、通年議会、議案に対する討論の在り方、透明性のある開かれた議会の在り方に関することとして、議会だよりの充実、議員による議会報告会の開催、専門的知見に関することとして議員の学習会、研修会の開催、これらの検討項目を協議し集約していく中で、議員同士の討議の場については自由討議のあり方、方向性を議員全員協議会などで協議できないかなどの意見があり、自由討議を進めていくにあたって昨年12月19日に議員全員が活発に意見を出し合える討議の場を試験的に設けました。また、透明性のある開かれた議会の在り方に関することとして取り組みを続けている議会傍聴を呼びかける活動については、平成23年12月議会への関心を高めていただくため、12月6日に狭山駅及び大桑狭山店のそれぞれの街頭において活動を行いました。専門的知見に関することとしては、12月19日に議員全員による研修会を開催しました。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査され、すべての議案は可決されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会、乳幼児などの医療費の助成に関する条例の一部改正、 提案説明、平成24年4月から通院分の医療費助成の対象者を現行の6歳から小学校3年生の9歳までに拡充するとともに、条例の題名を子どもの医療費の助成に関する条例に改めるなどの改正を行うもの。要望、医療費助成の対象年齢が9歳まで引き上げられることは大変喜ばしいことだ。財政状況などもあるが、今後も対象年齢をさらに引き上げていただくよう要望する。総務文教常任委員会、議会の議員その他非常勤職員の公務災害等に関する条例等の一部改正。提案説明、障害者自立支援法の一部が改正されることに伴い、条例中において同法の規定を引用している部分について整備が必要なため改正を行うもの。手数料条例の一部改正。提案説明、租税特別措置法等の一部が改正されることに伴い、法人にかかる特定民間再開発事業認定申請手数料及び地区外転出事業認定申請手数料を廃止するため改正を行うもの。私立幼稚園設置に関する条例の一部改正。提案説明、平成24年度から幼稚園の預かり保育の実施時間を延長するなど、事業を拡大することに伴い、事業の実施時間に応じた保育料とするため改正を行うもの。私立総合体育館条例等の一部改正。提案説明、総合体育館、池尻体育館及びふれあいスポーツ広場について、使用時間帯による使用料の不均衡を解消するとともに、効率的な施設運営を進めるため、施設の使用料及び使用区分の見直しを行うもの。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正。提案説明、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正されることに伴い、災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲を拡大するため改正を行うもの。消防職員定数条例の一部改正。提案説明、消防職員の退職に伴う消防力の低下を防止するため、一定の期間に限り消防職員の定数について特例を定めるため改正を行うもの。要望、市民の生命・財産の安全確保のため消防力が低下しないような対策をお願いしたい。平成23年度、2011年度、一般会計補正予算第3号。提案説明、主に大阪府市町村施設整備資金貸付金の繰り上げ償還に伴う元利償還金、障害者自立支援給付費などで、歳入歳出それぞれ2億4472万2000円を増額するもの。平成23年度、2011年度、東の財産区特別会計補正予算第2号。提案説明、東の財産区において地域の公共事業を執行するため、歳入歳出それぞれ2192万1000円を増額するもの。12月定例会で審議された案件の概要と議決結果。条例、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正、可決多数。議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保障等に関する条例及び消防団員等公務災害保障条例の一部改正。手数料条例の一部改正。私立幼稚園設置に関する条例の一部改正。私立総合体育館条例等の一部改正。乳幼児などの医療費の助成に関する条例の一部改正。災害弔慰金の支給等に関する条例の 一部改正、消防職員定数条例の一部改正、可決全員。平成23年度補正予算、一般会計補正予算第3号、東の財産区特別会計補正予算第2号、可決全員。請願、介護保険第5期事業計画策定に向けての請願、無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分 3.3 万円の支給を求める請願、年金受給資格期間の10年への短縮を求める請願、消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める請願。不採択、多数、意見書、防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書、視覚障害者からテレビを遠ざけない地上デジタルテレビ放送を求める意見書、可決、全員。陳情、議会基本条例制定の陳情、継続審査、全員。以上で声の議会だよりナンバー168を終わります。なお、声の議会だよりの編集音声役は朗読ボランティアグループタンポポの野島文でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で、さようなら。